恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の9章37節から50節までです。ルカによる福音書の9章37節から50節。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いて、なかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱って、その子を癒し、父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味がはわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。アメン。それではお祈りいたします。すべての信仰者の主であるイエス様、あなたが今ここにおられて、そして私たちを今まで導き、今なお導き、これからもあなたが確かにおられて生きておられ、私たちをその御手でもって導いてくださることを感謝いたします。ただ私たちはあなたのその導きに従って、あなたの羊としてあなたを追いかけていくものでありますように、今あなたの御言葉を聞きに御言葉を前にしております。主よ、どうぞあなたがお語りください。取り次ぐしもべを清め、また預かる一人一人を清め、ただただあなたの栄光、御霊が今諸教会に語れと告げられる御声によく聞き、聞いたならば従う私たちとして整えてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。前回のところは変貌さんにおける記事でしたけれども、その山から降りてくると、大勢の人々の群れがイエスを迎えて、それで、人々が何か、弟子たちを囲んでざわざわとしている有様です。でそれで、どういうことか、今お読みしました通り、このある父親が、その一人息子が悪霊に憑かれている。それでその悪霊の様はその息子に取り付くと、突然叫び出して引きつけさせて、泡を吹かせて、のちゃ歌うちもあって、かき裂いて、そしてもうそれはそれはひどいありさまなんですね。他の箇所を見ますと、もう幼い時からそういう様子で、それでなかなかその様子が治らない。でそれで弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにと、父親はお願いしたんですけども、けれどもそれができなかった。でそれで、マルコの福音書の配校箇所では、もうそれで何か議論が湧き起こって、なんで追い出せない、どういうわけだ、まあ、そういう議論が湧き起こって、その父親、その子供をよそにして、そういう何か大騒ぎになっていた、そういうありさまでした。イエス様はそれに対して、ああ不信仰な曲がった今の世だ、イエス様は今の世が不信仰で曲がった、 もうねじ曲げられてしまっている、そういう時代、そういう今の世の中だというふうに、本当にもうああって、ああという簡単符付きでイエス様は嘆かれました。ああ不信仰な、曲がった今の世だ、いつまであなた方と一緒にいてあなた方に我慢していなければならないのでしょう。イエス様はなんと我慢を強いられました。何に対して？不信仰に対してです。不信仰に対してイエス様は我慢されます。なんでこれ、ね、この弟子たちに悪霊追い出しができなかったのか、悪霊がなぜ追い出されなかったのか、ね、2つ理由があります。このルカの福音書だけ見るとわからないですけども、けれども、ね、まずマタイの福音書の並行箇所、ね、マタイ17章20節ではイエス様は明確に弟子たちに対して、ね、このマタイ17章20節で、ね、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからですと、ね、誠にあなた方に告げます、もし枯らし種ほどの信仰があったらこの山に向かってここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません、ね、まず追い出す側の信仰が、ね、薄いから、この弟子たち、ね、この悪霊の愛様に、ね、かなり、びっくりしたんでしょうかね。もうこの一人息子が泡を吹いて火の中に、水の中暴れ回って、ね、悪霊に投げ出されて泡を吹いて、ね、もうイエス様のところに連れてくる段においてもこの、ね、悪霊は、ね、彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまって、ね、もうそういう悪霊の何かひどいありさま、叫ぶありさま、ね、そういうありさまにもう弟子たちの側も、びっくりして、ね、果たして追い出せるんだろうか、ね、そういう不信仰があったのかもしれません。目に見える現状、ね、それに対してびっくりしてしまう、弟子たちの側にの不信仰が問題があり、そして、ね、マルコの福音書の並行箇所の方を見ますと父親の側の不信仰がありました。マルコの9章24節ではマルコの9章においても並行箇所なんですけども、9章24節22節から24節までお読みしますと、父親の不信仰ぶりがよくわかります。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます、不信仰な私をお助けください。アーメン。ここでイエス様は父親の不信仰も取り扱われて、そうしてですから弟子、ね、悪霊を追い出す側のイエス様の弟子たちの側にも、ね、不信仰があり、そして、ね、父親の側、ね、追い出してもらう側の、ね、父親の側の不信仰があり、ですから不信仰なイエス様の弟子、不信仰な悪霊付きの父親、ね、その両方が、ね、悪霊、ね、いくらイエス様の名前を使って追い出せって命じても、ね、ただ悪霊に遊ばれてるだけなんです。ね、不信仰な、ね、状況に対して弟子が不信仰、また父親の側が不信仰であるならば、ね、いくら弟子がイエスを見慣れて出て行っても、ね、追い出されないという、ね、悪霊遊びの状況が延々と続いて、でそれで、ね、さらに、ね、このマルコの福音書では、ね、なんと、ね、この悪霊に取り憑かれている息子やその父親をもう置き去りにして、律法学者と弟子が激しく議論してるんですね。もうまさしく悪霊の思うまま、ね、そういう、ね、悪霊に遊ばれている状況、不信仰、ね、弟子の側の不信仰があり、またその親の側の不信仰があり、ね、そういう状況であるならば、ね、このようになってしまう。でそれに対してイエス様がもう、ああ不信仰な世代だ、ね、もういつまであなた方に我慢していなければならないのでしょうか、ね、その子を、ね、私のところに持ってきな、ね、連れてきなさい。でそれでイエス様のところに連れて行ったところ、追い出されました。で、それで、ね、さらにもう一つですね、イエス様がおっしゃったこと、それは、 この種のものは祈りと断食によらなければ出ていかないとおっしゃいました。この新改訳聖書、ニューインターナショナルバージョンをとか新改訳聖書が元になっているネストレ版のその原本ではこの断食という言葉は抜けさせられておりますけども、キングジェームズバージョン、元々の原本の方、そちらの方ではしっかりと、マタイの並行箇所もマルコの並行箇所も祈りと断食によらなければ出ていかないってはっきりと書いてあります。ネストレ・アラントではなく、その大元の、テクスタス・レセプトス、そちらの写本の方において、そちらの方がもともとの伝統的な写本なんですけども、多くはもう今ニューインターナショナルバージョンの方で採用してるんですけども、けれどもしっかりとイエス様は祈りと断食によらなければこの種のものは出ていかない、マタイの方マルコの方も、しっかりと書いてあります。断食、要するに自分の好むものを口に入れない。イザヤの58章の方に断食の本質が書いてありました。断食の本質はただ単に食べ物を食べないというそんなことではありません。むしろ断食、ヘブライ語ではツウムと言いました。口をつぐむということです。口をつぐむというところからものを食べないという断食に派生したわけですね。この祈りと断食、要するに自分が好むことをやめる。ですからイエス様の声と悪霊の声があるとします。で、世の中に出ていて世の中の人の声、悪霊の声、人を、御言葉は一切合切ない、ただ、人をつまずかせるような言葉の方をイエス様の言葉よりもそちらの方を、優先させて信じ込んでしまうならば悪霊遊びが始まってしまいます。もう一度言いますけれども、イエス様の御言葉と、悪霊の言葉、この二つが同時に提示されたときにイエス様の言葉ではなく悪霊言葉の方を、真実味を帯びて信じ込んでしまうならば悪霊に遊ばされてしまいます。弟子たち、またこの父親は見事悪霊遊びに、引き込まれてしまいました。この息子のもう激しく引き継ぎさせて泡を吹かせてのたうち回ってもう火の中水の中に投げ込まれているアリさんを見て、何かイエス様よりも悪霊の方が強いんじゃないかという何かそういう不安心配、要するに、自分の好む方、イエス様の御言葉よりも何か目に見えるリアルさとか、そういったもののことの方をそちらの方をより信じ込んでしまう、それならば悪霊に遊ばされてしまう、その集体を晒すことになってしまいます。この種のものは祈りと断食によってというふうにイエス様はおっしゃいました。だからしっかりと自分の好むこと、自分の願うこと、それをやめて、そしてしっかりと御言葉中心、神様中心の言葉、こちらの方に心を向けるでなければ、この種のものは出ていかないとおっしゃいました。弟子たちはもう、この後の御言葉の方を読みますと本当に、断食が必要な状況だということが、わかります。このルカの9章の46節以降を読みますと、さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるものです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。イエス様はおっしゃいました、あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉い、なんでか、弟子たちの中に、誰が一番偉いかという議論が、この、悪霊を追い出しできなかった事件の直後に弟子たちが、誰が一番偉いかというそういう議論が、持ち上がったんです。彼らにとっての関心事、それは 自分が偉大なものになりたい、そういう願望がありながらにして、このエサの働き、悪霊を追い出しとかですから、もう自分自身を大いなるものとして、そしてなんか名を高めようとか、あるいは自分が偉いものになり、他よりも出し抜きたい、そういう志がありながらにして、こういうことを、こういう状況だったから、だからイエス様、彼らの心の中の考えを知っておられて、47節になりますね。直訳すれば、イエス様は彼らの心の中の議論を知っておられたので、ということになります。あ、韓国語はそうなってますか。そう、イエス様は彼らの心の中の議論を知られて、ですから心の中に私が偉いんだという議論があったんです。もうペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ピルポ、トマス、バルテマイ、みんな心の中に、自分が偉いのだ、誰が一番偉いんだ、そういう議論があったのをイエス様はご覧になられて、でそれでイエス様が連れてこられたのは一人の小さい子供、小さい子供をイエス様が連れてこられて、そして、そばに立たせて、この子供のようなものが一番偉いんですよ、要するに自分自身を一番小さくするもの、そしてこの子供のように素直な心でイエス様を受け入れる人が一番偉いんですよ、それが神の国の基準ですっていうことをイエス様は本当に忍耐深く、よくもうここにおいてイエス様はもう怒りが爆発しない、もう本当に、普通の人間だったら怒りを爆発させるようなそういうシチュエーションですけども、この悪霊に追い出せなかった、本当に祈りと断食をしていないような状況、そして、自分自身が偉いんだというそういう議論が思ったまんま、ずっと苦調し、イエス様は本当にどれほどやきもきされたことでしょうね。イエス様はこの44節でこの言葉をしっかりと耳に入れておきなさい、人の子は今に人々の手に渡されます。イエス様がもう、十字架の場面、人々の手に渡される場面がもう間近に迫っている、そういう時なのに弟子たちは相変わらずこんな低レベルな、不信仰、低レベルな議論をしている、そういう状況です。でさらに49節と50節、ヨハネが答えて言った、先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました、私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせることはありません、あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。ここにおいてヨハネ、やめさせるんですね、悪霊を追い出す、それもイエス様の名前によって悪霊を追い出している、この別の人を、やめさせた、まあ、あるいは邪魔をした、そういうふうにも訳せます。イエス様の名前によって悪霊を追い出ししている人を、そのもう悪霊を追い出しを邪魔した、あるいはやめさせたというところなんですね。けどイエス様が言われたのは、やめさせることはない、あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。これも、まあ、あなた方という言葉でなく、原文は私たちですね、私たちに反対しないものは私たちの味方です。これ私、エゴの複数形ですから、エゴっていうのは私ですね、私の複数形、私たち、私たちに反対しないもの、要するにイエス様とイエス様に属する人たちに反対しないものはイエス様とまたイエス様に属する人たちの味方ですということです。ヨハネは悪霊を追い出しということをイエス様の名前によって悪霊を追い出している、それを邪魔しました、やめさせました。なぜ？それは私たちの仲間ではないので、要するに私たちと一緒についていかないのでというところです。ここにおいてイエス様は、あなた方に反対しないもの、私たちに反対しないものは私たちの味方ですと言われました。イエス様は他の場面において、私たちと共に集めないものは、私 知らす者だというふうに言ってるんですけども、要するにどういうことか、これ命の働きをしてますね。このヨハネが邪魔をしたその人、悪霊追い出しという命の働きですから、イエス様の働き、それは命の働きです。その悪霊を追い出しということ、ね、命の働きです。それは、ね、イエス様の名前によって、ね、追い出す、そういう人たちは、ね、命の働きをするというのはイエス様と共に集める人ですけれども、イエス様の名前によって良き働きをしない、そういうふうにこのイエス様についていかないものは、それは、ね、集めるものではなく散らすものだ、ね、命を集めるものではなく命を散らすもの、ね、そんなものは、ね、イエス様に敵対するものです。でここでヨハネは、ね、もう先走って、自分たちについて来ないからといって、その、ね、ミニストリーの働きを、ね、邪魔してやめさせて、ね、悪霊追い出しをやめさせる、ね、それに対してイエス様は、ね、やめさせることはありませんと言いました。ヨハネ、ね、ここにおいても、ね、自分と一緒に集めないということで怒って、ね、でそれで、もう命の働きに敵対してしまっております。さらにこの、ね、51節からのところでは、ね、あのイエス様がサマリアのところに行くんですけども、しかしサマリアの人々はイエス様を受け入れなかった。でそれで、ね、54節で、ね、弟子のヤコブとヨハネはこれを見て、ね、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか、ね、しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。もうですからこのヨハネ49節から54節、ね、このヨハネのヤコブの言動、もう本当に断食が必要な状況ですね。こういう状況でもって、ね、ミニストリーをしようとしても追い出せない悪霊が結局、ね、出てきてしまうわけです。断食、ね、要するに自分の好むことを下ろして、そしてイエス様の御言葉を主体とすること、ね、自分の、ね、怒りとか自分の気に食わないとか、そういった感情を下ろして、そういった思いを断食すること、これによってこそ出ていく悪霊は出ていくんですけれども、相変わらず怒りとかそねみとか妬みとか、あるいは党派心とか、自分についてこないものは気に食わないから、天から火を呼び下して焼き滅ぼしてしまえ、そういう感覚を持っているとするならば、出ていく悪霊も出ていかない、ね、祈りと断食が必要です。本当に私たちは悪霊に遊ばれてはいけません、ね、しっかりと御言葉を握りしめて、そして、ね、主に敵対するものに対してはしっかりともう自分の好むことを下ろし、怒りとかあるいは、ね、不信仰とかそういったものはもう下ろして、そして本当に御言葉にはこう書いてある、イエス様はこういうお方である、心をしっかりと悪霊に目を向けるではなく、イエス様に目を向けて、この悪霊の凄み、悪霊の脅し、そういったものに対してはもう一切動じることなく、イエス様はむしろこの悪霊をゲヘナへと投げ込んで、火へと、ね、永遠に悪霊を苦しませるのが私たちの主、その私の主イエスキリストの名前によって命令する、悪霊は出ていけ。
アメン。
このように我らの主がいかなるお方であるのか、これをこそ私たちはしっかりと目を留めて、そしてこのイエス様に固くつながるということをするべきなんです。祈りと断食が必要です。本当に自分の好むこと、また、ね、イエス様の声がここにある、悪霊の声がここにある、どっちを信じるか、アーメン、イエス様の声の方を信じるべきですね。
アーメン。
そうではなく悪霊のなんか凄み、あるいは、ね、悪霊が私の心をこんなに、ね、動かしたということで、イエス様の声よりも悪霊の声の方を、ね、動かされてしまうと追い出されないで悪霊遊びが始まってしまう。だから私たちはしっかりと御言葉に固く立つべきなんです。祈りと断食、ね、これが必要です。本当に自分の好むことを御言葉の前に下ろして、そして御言葉を上に上げる、御言葉を優先させる、するならば、ね、出ていく悪霊も出ていきます。どうか皆さんは このイエス様に会って、本当にイエス様この時期本当に焦っておりました。本当にもう父の身元に行く日が近い、人の手に渡されて十字架につけられる日が近い、それでもしかし弟子たちがまだなおこんな状況だって、かなり、ね、やきもきしたことでしょうけれども、イエス様は本当にその麗しい品性を持ってこの弟子たちを、ね、戒められました。本当にこのイエス様の品性を身につけたいものです。どうか皆さんはしっかりと御言葉に固く立って、ね、そしてこの命の働きを成して、そして自分自身の、ね、あらゆる不信仰やまた悪霊にたびいてしまう心や、あるいは、ね、本当に怒りや妬みやまた自分の気に食わないから命の働きを邪魔するとか、そういった汚れたことは下ろして、そして本当に主の働き人として固く立って豊かに用いられ大いに働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今それぞれが今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
実に身勝手な私たちです。自分がイエス様の皆によって悪霊を追い出すことができなかったその弟子たちが、他の人が信仰を持って悪霊を追い出すことを見ると嫉妬で妬み、それをやめさせましょうか。このとんでもないことを正々堂々と言えるくらい、この人格的になっていない弟子たちでした。つい先に自分たちは悪霊に疲れている子供の苦しみを解放することができなかった。それは彼らの重い心感情が本当に汚く汚れており、そして自分が上だ、誰々が下だと立地づけをしていて、御国とは命とは救いとは全然関係ないことを、それを復活したイエス様、このイエス様に立って最終的に得るべきその地位を、御国において私たちが得なければならないその王のようなその祭司としてのその冠を、何にもしないその状況の中において得ようとして、ただイエス・キリストにぶら下がっている一人一人でした。ぶら下がって高い地位が欲しい。主よ、私たちにもしそういうような思いがあるとするならば、この忌まわしい思いをあなたが取り除いてください。自分がイエス・キリストにあってこの口の言葉をツームしていない、本当に汚いこの口、その口をそのまんまにして、ただ自分が自分の地位を高く収めたい、誰より自分がイエス・キリストに近いものになりたい、そして誰よりイエス・キリストの近いものとして人に認められたい、そのようにそのようにしている主よ、私たちのこの汚い気持ちをあなたがこの時間憐れんで癒してください。主よ、やれ先に上だ下だということではなく、イエス様のその関心が命にあった、癒しにあった、解放にあった、その全てを主よ、私たちも受け継いだものとして、私たちの関心も命にありますように、救いに許しにありますように、癒しにありますように、慰めにありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主よ、私たちの中からこの忌まわしい気持ちをあなたが取り除いてください。どれだけこの腐っていたか、この気持ちが、主よ、本当にあなたの口、思いを断食しないことには この種のものは出ていかないと。そのためには祈りと断食が必要だ、ツームが必要だと主よ、あなたがおっしゃられたそのすぐ後でも、やら上田下だ、誰が近いとか、それを心で披露して、やっぱ私がイエス様の一番近いものだ、イエス様の一番でした、心の中で彼らは披露していた。主よ、私たちにもその気持ちがあるならば取り除いてください。主よ、私たちにもイエス様のように命に、解放に、癒しに、慰めに、満たしに関心がありますように。主よ、あなたが祝福してください。そして忌まわしい様が私たちの中に居座ることがないように、主よ、口をつむ、断食して、そしていつも自分の心を見張るために御言葉をすまわし、そして自分自身の弱いところをイエス様に常に祈り、そしてあなたの関心である命、解放、癒し、慰め、祝福とにいつも関心がありありでありますように祝福してください。今日与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。この言葉をしっかりと胸に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。愛するイエス様、本当にあなたが人々の手に渡されて十字架にかかられて、そして私たちの身代わりとなられた。主よ、本当にあなたがいつも私たちに対して愛の御手を差し伸べて、そして御神は一人子を賜るほどに私たちを愛してくださった、その愛を感謝いたします。ただ私たちが本当にあなたの愛されたその愛、差し伸べられた手、それをいかに無視してきたことでしょうか。弟子たちはこの言葉が理解できませんでした。本当に私たちも主を理解できないこの心をこそ、本当にこれを悲しみ、そして悔い改めたいと願います。イエス様、もっとあなたのその本気さ、命に対する本気度、そして人を救いたいと願う心、また信仰においていかに熱くなるべきか、それを本当に私たちがもっともっと心を開き、目を開き、霊を開いて、あなたの御言葉を受け入れる、その信仰がますます開かれていきますように。主よ、弱い私たちを憐れんでください。主よ、どうか弱いこの心を、体を憐れみ、そしてあなたの御旨を理解する心を、どうか我ら一同ともどもに与えてくださいますように。あなたのその熱い愛、またあなたのその自らの犠牲するほどの強い強い激しい愛、それをもっともっと知って、そして本当に私たちがあなたの働き人としてますます立てられていくことができますように、どうか助けてください。この時の弟子たちは心は閉ざされておりました。主よ、本当に心が閉ざされているということ、心が冷たいということ、御言葉が耳に入らないということがいかに災いでしょうか。開いてください。そして開く気持ちがますます熱くならされますように、喜んで使える霊が私たちを支えますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまじます。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを 恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。